堀江由衣セブンティーンズルール、 ルール、 ルール、 ねえ気づいて大事な人は。皆さんこんにちは、堀江由衣です。新曲虹がかかるまでの話のリリースを記念して送るポッドキャストで配信される堀江由衣セブンティーンズルール。この番組は私堀江由衣のルールこだわりを17個のジャンルに分けてご紹介していきたいと思います。はい、あのですね、前回はですねアデューのリリースの時に全4回にわたって配信したんですけれども、今回も全4回にわたって、お届けしていきたいと思います。はい、あのね、全4回なのでなんか4回なんですけど、1回2個ずつぐらい自分のねルールを紹介していったんですけど、だから結局前回17個ね紹介するよって言いながら8個しか紹介できずに終わりました。まあなんとなくね、この虹がかかるまでの話の時もこれやるかみたいなのも見越して8個で終わらしといたんですけど、まあでもちゃんとね続きができてとりあえず良かったですよ。はい、で前回が、曲作り、寝る時、ライブ、悩んだ時、運動、ファッション、メイク、文房具を買う時という8個のルールが紹介されました。はい、さてね、これどうなんですか、結局どうだったの、ちゃんとキングレコードを調べたんですかね。この私のトークを聞いてじゃあ曲聞くかって思った人が何人いたのかっていうのちゃんと調べたのかな。このちゃんとこのポッドキャストのこのトークのセブンティーンズルールからの曲への動線ってちゃんとできてるこれ聞いて本当に曲聴こうって思った人いっぱいいるのかしら、どうなのかしら、ちょっとねその辺がね心配ではあるんですけれども、まあでもねやっていきますか、せっかくですからね。はい、さて新曲虹がかかるまでの話がデジタルリリースされていますが、皆さんもうね聞いていただけましたでしょうか。もうこれで聞いたよって人は別にこれもう聞かなくていいんですけどねだってね聞いてもらうための一個ねこれ企画ですから、どうなの本当にこれ、ここからみんな聞いてくれんのかな曲なんか、まあ待って、もう頑張って喋りますそれを信じてね。こちらはですね、私も桜井優斗くん役という役で出演させていただいておりますテレビアニメ先輩がうざい後輩の話のエンディングテーマになっております。はい、ということでね、じゃあ続きということで9つ目のルールからいきましょう。こちら、先輩後輩のルール。はい、先輩がうざい後輩の話の、テーマ曲ということでね、このテーマになっていると思うんですけれども、なのでね結構このね虹がかかるまでの話のプロモーションの時に取材の時にやっぱりね先輩の話とか後輩の話やっぱ聞かれること多かったですね。はい、まあ、今回も目の前に諏訪さんがいるんですけど、てんたまとは別日にちゃんとちゃんとね時間を作っててんたまとは別日に撮ってますからね。まだ諏訪さんが目の前にいるってことはちゃんとうまく私の話を引き出すためにいるっていうことなので、そこはちょっと頑張っていただきたいと思いますけれども、まあそうですね、先輩と後輩の話結構聞かれまして、先輩ね、まあ先輩はたくさんもちろんいらっしゃって、でもなんかねそこまでこうがっつりずっと一緒にいた先輩っていらっしゃるかっていうと実はあんまりいらっしゃらなくて、まあ事務所とかが前のね私の事務所とかが一緒で、でこのキングレコードさんっていうのが一緒だったりするとなんか林原さんとかなんですけど、実はそこまでたくさんお会いする機会がなかったので、なかなかそのなんか本当にこうお会いできる時が貴重で、その時にわーっていろいろお話しさせていただいたりとかはしてたんですけど、なんかこうずっと一緒みたいなのがやっぱあんまりなくて、あとねやっぱ井上貴子さんとかもすごくお世話になって、優しい先輩なんですけど、17歳今日にね入れてくださったりとか、でもちょっと貴子さんの話をすると先輩後輩っていうか教祖信者みたいになってくるからまたちょっと違うのかなとか、であと自分がすごい新人の頃に同じ事務所の先輩でいろいろなんか教えてくださったなっていうのが檜山さんとか、なんかそういうなんかねいろんな方なんかいろいろ教わったなっていう気もするんですけど、 直で言うとやっぱ森久保さんとかがあのお世話になってるかなっていう感じですね。まあ、森久保さん今ねあの事務所あの違う事務所に行かれてしまったんですけど、あのそれの前までやっぱ森久保さんがビムスの中でお父さんで、であの梶さんが長男、私が長女みたいな感じになって、なんかお父さん出てきちゃったねみたいな感じでね、ちょっと寂しかったりもしたんですけど、やっぱね森久保さんでもそこまであのなんだろうな、すごい接点があるわけでもないんですけど、やっぱなんかお会いするとすごいよくしてくださるし、なんかねすごくあのそうですね、大好きな先輩ですね。でもやっぱこの仕事してると、あの自分からこう予定を、ね、自分たちで合わさないと仕事でこう会うだけじゃないですか、お仕事の場所で。だから定期的にじゃあ会えるかっていうとなかなか難しいので、なんかそこまでね実は先輩とかとこう接点がある感じでも実はないんですよね。でも要所要所であるいろいろお話聞かせていただいたりとかもちろんしてるんですけど、なんかすごいなんかいわゆるこうなんだろう、毎日一緒にいてみたいなのがない業界なので、ちょっとそれは寂しいかなって思いますかね。あと後輩はそうですね、大体友達があの自分の声優のお友達が大体同じ世代かちょっと下の子たちが多いんですよ。だからあの私でもあんまり後輩って思ってないんですけど、なんかでも最近よく遊びに行く子たちはあの一緒にね、一緒のなんかこうゲームが好きで、だからあの今度さあのグッズ買いに行く、どうする、あのなんかコラボのグッズってどうする、買いに行くみたいな感じで、なんかねあんまりこう仕事の先輩後輩ではなくて、なんだろうな、なんかゲーム友達、なんつうんだろう、なんかあのお仕事友達、お仕事ってあの押す方ねお仕事友達みたいな感じになってるから、なんかいわゆるこうなんだろう、お芝居ってさみたいな、なんかそういう感じじゃないな、飲み行こうかとかそういう感じじゃ全然ないちょっとグッズ買いに行くからみたいな、私何時からの会が当たったからみたいな、先行って買っとくやつあるみたいな、私大丈夫みたいな、なんかそういうやり取りばっかりしてる感じですかね。なんだろう、でも私的にはそれ別になんか先輩も後輩もない感じでやってるけど、向こうからしたら先輩がさまたグッズ買いに行こうって言われたんだけどみたいになってたらちょっとどうしようすごいそういうのないつもりでいたけどどうしよう。はい、まあそんな感じですかね。でもなんかそのインタビューとかでもやっぱ先輩はねずっと先輩で、なんかやっぱすごいなって、本当にすごい方たちばっかりだから尊敬できる存在で、なんか後輩の人たちってあんまり私がなんかなんだろうな、先輩感が自分にないから、なんか後輩はみんな逆に友達みたいなイメージで、だからなんかそういう風にいくと後輩の子たちからあの人なんかちょっとうざくないみたいになってないといいなみたいな話はよくしてますけどね。はい、ということで、じゃあ次行きますか。はい、じゃあ続いて10個目のルールに行きましょう。こちら、食事のルール。はあ、食事のこだわり、ご飯を食べる時のルール。あー、食事か。だし多分でも一番食事がこだわりはないかもしれないですね。あのこだわり、そうですね、なんかね、あの食いしん坊なんですけどグルメじゃない感じってわかります？お腹は空くんですけど、別になんかあのすごいなんだろう、例えばこうものすごい美味しいものを食べるためにどっか九州まで行きましたみたいな、イタリアまでパスタ食べに行きましたみたいな人いるじゃないですか。私はイタリアに行ったら多分パスタを食べる時間よりなんかお店をいろいろ見たいとか、なんか建物いろいろ見たいタイプなんで、なんかあんまりご飯とかにそんなに行きたいタイプでもない感じなんですよね。だから食に対してすごいこだわりがあるかっていうとちょっとねよくわかんないかもしれないですね。はい、で、まあ、普段は割とそうですね、3食一応食べてはいるんですけど、まあ、なんか朝はね毎日ほとんど同じものを食べてますね。はい、朝はあのアサイーボールって言って、なんかアサイーっていう、なんて言うんだろう、果物の汁って言うと言い方悪い、なんだろう、アサイー果物の アサイーっていう多分果物を液体にして、それをなんか一回凍らせて、でそれを溶かした感じのやつにあのヨーグルトを入れて、で大体キウイとナタデココがうち入ってるんですけど、キウイとナタデココを入れて、で最初それだけで食べて、なんか果物とかを食べて、で残ったアサイーにちょっとだけなんていうんですか、あのグラノーラみたいなやつを入れて食べるっていう感じですね。毎日もう何年ぐらいだろう、結構長いことずっとその朝ごはんですね。はい。あとパンがあったりなかったり、まあ割とパン食べることも多いかな、それプラスパンっていう感じで、毎朝だいたいそれ、今日もそれでしたし、たまになんかアサインが打ち切れてる時があるから、ない時は普通にヨーグルトに同じような感じで食べてきますね。はい、そんな感じかな。でお昼はなんか結構この仕事してると、あの食べる時間がまちまちなので、なんか、まあ、食べるのは食べるんですけど、結構適当にがっつり食べたり、あの少なく食べたり、なんかその時の時間とか気分とかによるかもしれないですね。で大体夜ご飯が、まあ、家帰ってきて結構遅くなったりもするので、これねあんまり言うと怒られるんですけど、怒られるかもしれないんですけど、あの大体うち素材が多いんですよね。大体なんかあのね、夜食べるもの、豆腐、納豆、トマトみたいな。大体そんな感じですね。あとキムチが入ったり、あとたまにあのいい時はアボカドが出てくるみたいな、まあそんな感じ。大体素材なんですよね。でも私ちょっと思うんですけど、トマトね、大体夜トマト食べることが多いんですけど、結局なんだかんだトマトが一番美味しいのって私塩かけて丸かじりだと思ってて、なんか本当になんて言うんだろう、あのスライスしてチーズ乗せて、オリーブオイルとか塩コショウとかして、カプレーゼみたいにするか、もしくは塩かけて丸かじりが美味しいと思う、一番美味しいと思います。その二択ですね、トマトの食べ方。はい。で、まあカプレーゼ毎回作れないから、めんどくさくてというか、まあ大変だから、だからそうなるともうね、トマト塩かけて丸かじりがやっぱ一番本当に美味しい。なんかこれが切って出てきて塩かけて食べても、まあ普通なんですよ。丸かじりがやっぱりね、なんか美味しく感じるんですよね、不思議とね。はい。あとはそうだな、なんだろうな、あんまこう話するとお母さんに怒られそうなんですけど、あとなんだろう、一番の贅沢、私の中での一番の贅沢料理はやっぱりね、カップ焼きそばですよ。これ本当にカロリーの贅沢、本当ならもう毎日でも食べたいけど、本当にカロリーの贅沢だから、ここ一番っていう時にここ一番ちょっと太ってもいいって時にいつ食べるんですけど、まあ大体でもなんかね、休みの日のずっと家にいる日のお昼ご飯ぐらいとか、ちょっとおやつ遅めのお昼ご飯ぐらいに出てくる確率が高くて、もうこれ出てきたらな、大当たり大当たり大当たりやったもしくはなんか今日は例のあれを作ってくれるかい母さんみたいな、なんかそういう感じですかね。はい。カップ焼きそばはそうだな、別に何でもいいんですけど、まあいろんな種類結構最近あるじゃないですか。ソース味だったり塩とかね。まあなんか結構味濃いのが好きなので、まあ塩でもソースでも結構味濃いめのやつが好きですかね。でも本当に私ね、カップ焼きそばはね、カラッカラな感じが好きなんですよ。ちょっとなんていうの、パサってるっていうか、なんか水分めっちゃ飛んで、で、なんか、口の中の水分持ってかれるなみたいな時たまにあるじゃないですか。なんかあれぐらいになるまでもう完全にね、湯切りをしたいんですよ。もう本当にカラッカラになるまでずっとこう湯切りカッカッカッって言って湯切りをねし続けるっていう感じで、たまになんかなんだろう、親お母さんとかにね作ってもらった時に湯切りが甘くてちょっとべちゃってしてるとね、超軽さいちゃんと湯切りしたみたいな喧嘩になるから、まあ湯切りなんか湯切りは自分でしたりとか、 あとね、この何、あのソース系入れる順番みたいなのもこだわりがあるからなんかね、あのなんだろう、あのソースとまあ、ソースかけていいじゃないですか。あ、であと火薬とかももちろん入れるじゃないですか。でお湯切って出るじゃないですか。でソースかけるじゃないですか。でその後にあのマヨネーズとかふりかけがついてるやつあるじゃないですか。あれをね一気にかけられるの嫌なんですよあれはあくまで味変であってほしいんですよ。だから最初はあのそれこそソースだけの普通の味で食べてて、で途中で味変えるためにかけたいんですよ。最初にかける人が本当嫌本当嫌それでまた親と喧嘩だからだんだんなんかあの作ってくれなくなって、まあそんぐらい自分で作れなんですけど、あんたこれ自分で作りなさいみたいにこうなってきましたけどね。まあ自分で作ったりもしますけどね。はい、まあそんな感じですかね。でこの話でさ、本当にさ聞いてくれる曲聞こう、じゃあ聞くかってなる。あ、なんかカップ焼きそばカラカラ派なんだ、じゃあ聞こうってなるかなまあでもそれを信じてね、私は喋り続けるしかないのでそれでは、また次回お会いしましょう。堀江優衣でした。ありがとうございました。